Thank you for joining today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。さて、今日はね、約束通り龍神との出会いのお話の続きをしたいと思います。1ヶ月ちょっとぶりなんだけれども、まあ、いつもインタビューを待ってくださってる皆さん、ありがとうございます。はい、でそしてね、今回のエピソード、ブログのね、記事を元にして皆さんにお話をしているんだけれども、いや、なんかやっぱりこのタイミングだったんだなってちょっと自分でも笑っていて、で今回のエピソードブログ記事自分で読んでても、いや、超わかりにくいと思いました。それをね、皆さんいつも理解してくださってありがたいなと思います。でこのエピソードの中にね、実はガキの話が出てくるんですね。でそのガキのお話をうまく説明するのに、映画ロード・オブ・ザ・リングのお話をしているんですね。で実はここね、1週間ぐらい久しぶりにロード・オブ・ザ・リングを見ていて、まあ、その前の前のストーリーの展開でね、まあ、パワー・オブ・リングっていうね、そのシーズンを主人と2人で見て、でそこからちょっと昔の映画をもう一回見てみようってことで見ていたんですね。まあそこでね、本当まさか、まあ、昨日なんかやっぱり龍神との出会い、次のエピソードを話しなきゃと思っていたら、ロード・オブ・ザ・リングの話が出てきたので、まあ、実は昨日も見てましたということでね、まあ、ちょっとリラックスしながらゆっくりと夜静かにっていう時に見たりとかしてるんだけども、まあその話をね、今回エネルギーを甘く見るなっていうね、エピソードを元にしてお話をしていきたいと思います。前回のお話の続きから真のクライアントさんが出てきて、まあ、黄金の還元と名付けた、まあ、そのプロジェクトなんだけれども、まあ、黄金っていうよりもね、まあ、本当にゴールデンリターンなんだけども、まあ、そこでね、何千億円ものお金の解放であったので、まあ、そう簡単には本当に進まないというね、まあ、でもそれでもね、着々と世界中の意識ある仲間のおかげで進みつつあった、ものの一つね、足踏みすることがあったんですっていう話なんですね。このブログ記事を、まあ、やっと書いてもいいかなと思ったのが2018年で、それからもう実は7年経ってるわけよね、気づいたら。で、まあ、なってくると、このお話の私の体験っていうのはもう20年も前の話で、その時その数千億円とか1000億とか2000億ってお金は私にとったものすごく大きな数字で、もう想像もつかない、まあ、分野だったんですよね。それから20年以上経ってみて、まあ、その間に私は15年間、うん、もう亡きメンターではある伝説のね、レジェンドと言われる方がビリオーナーということで、で彼がビリオネアだったり、そして今住んでるエリアもね、もうここに住んで私13年かな、まあ、そのぐらいになるんだけども、もうまさにビリオネアがとても多いエリアだし、周りでビリオネアも多いし、そして自分自身もそのお金のレベルっていうのが本当に変わってきたことによって、その当時の自分自身が感じてた数千億円っていうお金の価値と、そして今もう一度振り返って皆さんにお話をすると、ものすごくその価値と大きさっていうものがさらに改めて実感深くお話ができるなと思っています。宇宙旅行に行くお友達から、またさらに宇宙のね、そういうまあ、プロジェクトに関しての投資をする方々であると、もう本当にその当時20年ちょっと前だとミリオネアって人たちがすごいと思われた時代が、今ではやはりビリオネアっていうね、その時代になっているわけなんですよね。そこでね、世界中の意識ある仲間のおかげで進みつつっていうのは、実はその時アジアとかアメリカの方のプライベートバンキングの担当者さんとかを見つけたり、アジアとかね、シンガポールとか香港とか、まあ、そういうところでね、しっかりとバンキングのオープンとかね、バンキングってまあ銀行口座のオープンとか、まあ、それはもうプライベートバンキングになってくるので、 その準備もね、着々とスタンバイを私は整えていました、うん、でそうすることによって、そのプロジェクトでね、私ができる部分、それは霊的な部分と現実的な世界っていうのを2つクライアントさんや預言者先生と一緒にね、やるっていうことは、私は自分のことはもう着々とこなしていたんですね。でそしてプロジェクトに関わる中で一つだけネックだったのがあって、なんで足踏みするかっていうと、ね、その預言者先生が説明した時に、このプロジェクトに関わる人にすでにね、ガキがついてる人が、まあ、近寄って離れないんですっていう話が出たんですね。まあ、そこでね、まあ、説明するのあまり好みでないって私も書いてるんだけど、いやもう本当そうなんですね。まあ、要はどういうことかって言ったら、まあ、調べたら大体わかると思うんですが、ガキといえばお金を食い物にしてきた例のような存在でもあってね、まあ、でもそんな簡単一行で終わるものではなくて、まあ、その時にね、私から言うと、映画ロード・オブ・ザ・リングとか指輪物語にね、出てくるね、ゴラムっているんだけど、まあもうそれが一番近い表現に分かりやすいかなと思ったんですよね。お金のエネルギーとね、欲、まあそれはね、指輪の欲というものに、あの、なんていうのかな、もう狂ったようにね、まあ、取り憑かれるわけですよね。でそうやって、それが先生、その存在が霊みたいなものがガキで、まあ、まあそんな簡単なものではなくて、なぜならずる賢いし大変っていうのがあるわけですよね。まあそのあたりでね、もうそれだけの数千億円ものプロジェクトと、ね、そのプロジェクト以前の話を聞いたら、まあ、当たり前にこういうのがついて当たり前って言ったら変だけど、つくよねって思うような、そういう流れもいっぱいありました。それはこの関わってる人たちがどうこうじゃなくて、もちろんその金や黄金やそのお金っていう全てのものに、そういうのがやはりついていくっていうようなものなわけですよね。皆さんお金にはいろんなエネルギーとか、金にもいろんなエネルギーっていうのがあって、まあ、それはでも大抵も人間がどんなふうに扱ったり、どんなふうに捉えるかによって、その存在自体のエネルギー、それは存在自体のエネルギーは変わらないけれども、例えばお金の周りに付着していくエネルギーっていうのが、どういうのが、まあ、染みついたりとかね、そういうお話なわけであって、そうすると今回のプロジェクト、過去のエピソードでもお話ししているように、お釈迦様のお墓までの解放も入るわけだから、まあ本当にいろんな人の願いとこれからの希望も含めて、本当にいろんな、まあ、プレッシャーというか、いろんなものがそこに、なんていうのかな、集結した感じなんですよね。まあ、ある意味言葉を変えれば、この世界の光と闇とか陰と陽っていうような対照的なものがすごくあるわけで、これを解放、まあそのこの金とか黄金のね、そのプロジェクトっていうのを還元した時に、やはりそこから出てくる代償、うん、それはいいものに変えることもできれば、まあ扱う人によっては悪いことにも使えるわけですよね。お金って当たり前にそういうわけじゃない、いいものを買う人もいればそうじゃない、ね、買い物をする人もいるわけで、そうするとね、今回の還元のプロジェクトにつきまとってるガキの存在がいて、でそれまでね、多くのものもね、狂いに導いたって私書いてるんだけど、なぜならそのクライアントさん、真のクライアントさん以外に、まあ、その時のね、マネジメントとしてしっかりと物事をね、できるように表に出てきたクライアントさん、そのクライアントさんの周りにはね、いろんな人がやっぱり寄ってきたんだけども、そのいろんな人たちが本当にそのエネルギーに、ガキやその金とか黄金のエネルギーに、やっぱり、なんていうのかな、エネルギーに惑わされる、まあ、そんな感じでね、本当に狂っていったっていうようなことはね、すごくいっぱい聞いていて、だからこそ預言者先生が、人選がとても大切なんだってことを言って、まあ、そうやってね、霊的な流れで私をね、呼ばれたっていう話をね、前にしたと思います。 じゃあね、クライアントさんのアシスタントとして無理にでもねくっついてる人がいたんですね。まあそれは無理にっていうか無理やりだよね当たり前に言うと。でもとっても頭のいい人でね、一見本当に人は優しそうな感じで、まあ、人を傷つけるタイプでは全然なかったんですね。もう本当に温厚な感じで、何かお願いしたらもうすぐやってくれるみたいなね、まあそんな人なんだけども、実はそういう人を見抜くに一番何かっていうと、優柔不断がネックなんですよ。なぜなら自分のね芯っていうのを持ってないから優柔不断になっちゃうのね。そうすると人にノーと言えない性格とか、特にこれだけの大きなプロジェクトになってくると、まあノーとね、まあ、言える言えないと、そしてプライオリティがどれかっていうのをねしっかり 見て行動できる人じゃないと、大変な失敗と大変なことになってしまうわけなんですよね。だからそういう人たちってある意味一歩間違えると自分の人生を自分で落としてしまうタイプっていう、そんな方がねクライアントさんのアシスタントとしてものすごく、まあ、ひっついてたっていう感じなんですね。実際に、まあ、このプロジェクトの後、そのアシスタントさんはその後どうなったのかは私ももうわからないんですけれども、いい人なのにね、芯の強さを持てば人生ね、いいように物事が回るんだなと思うんですね。この時点でね、ちょっとガキの話もしたからエネルギー的にってふっと思ったらなんかね、一件メッセージが入ってきて、そしたらいきなりローミング始まって、いやもう私10分以上も録音してるのにもう消えるのかなっていうぐらい思って、今すごいドキドキしててね、ずっともうね 5分ぐらい実はローミングしていて、もう全然進まなくてね、まあ、保存もできなくて何もできなくて、あもうどうしよう消えるんだと思ったら、もう勇気を持って、もういいや最初から録音しなそうと思って、でそして消そうとしたら、もう一回続きをしますかっていきなり文字が出てきたんで、もうほっとしました。いやもうみんなエネルギーとくてすごいよねって今ねちょうど主人に言ってたの。そしたら今度はね主人が物音立てるじゃない、もうねもういや面白い。まあ、anyway、それではね、その話の続きをしてね、やっぱりその側近のアシスタントの方にガキがついてるっていうことで、もう本当にそういう時ってなかなか物語が一つ一つっていう感じなんですよね。まあその一つ一つでもしっかりと物事が進めばいいわけで、じゃあ何かっていうと、ある意味ガキがついてるっていうのは、そのお金や銀とかゴールドとか全てのエネルギーを悪い方に一瞬にして、まあ、さらうように狙っているわけなんですよね。とはいえね、クライアントさんがこのアシスタントをこのプロジェクトから外すっていうのは、まあ、なかなかそれを言える立場ではなくて、まあ、だからこそ、まあまあ、ある意味重要なことはそのアシスタントさんがいない時に預言者先生と真のクライアントさんを勧めたりとか、もう本当にね細かくやってました。でも面白いことに彼のエネルギーとライトとはもう合わないので、私がいるところに彼が来ることができないようになっていて、話し合いとかアシスタントさんが来るときは必ず私はそこに同席することができなくて、で重要な話し合いの日になると、ね、今度はもちろん私はそこに出席するんだけども、その日その彼は別の休養が入ってその場にいられなくなるっていうような、そういう状況がやっぱり起きて、うまく光のサポートを強くしたりとかね、まあ、そういう意味では、まあ、先生が言ったのはライトさんをね探せっていうのはそこなんだよね、そこにいることによってもう光を放つから、もう光自体のそのままの存在なんで、できる限り近寄らせないようにっていうことをね、その楽器とかそういうのが近寄ることができないように物事を進めるためにもライトさんを探し出せっていうねことがね先生が言った一つのミッションだったんですね。 映画のようにね、もうさっき言ったみたいに一つの目的に到着するには一つの山を越えないといけないっていうような試練とかがね本当にあって、でそして次やると次っていうような感じで、本当に山を一つ一つ越えるようにこなしていって、ちゃんとこの目的地の目的の解放っていうところに結びつけるって、そんな感じだったんですよね。そうするとね、まあこのアシスタントさん、ガキがついてるアシスタントなしで話せる時っていうのはもうすごいありがたいことであったんだけど、ガキってね、さっき言ったみたいにそう簡単じゃなくて、なぜならずる賢いし霊そのものなんで、その場にいなくてもちょっとしたエネルギー体で入ってきて、まあなんていうのかな、会話を聞かれたりして次の対策を見抜かれちゃうんですよね、うん、ある意味、まあ、これねちょっと言い方変なんだけど、ここの部分ってはね、マトリックスの映画を見たことある方は分かると思うんだけど、例えば一つのインターネットか何かですって入ってきて、もうその情報を盗まれちゃうわけよね。そういうような感じの、まあ、霊的な動きってのがあって、だからこそね、話し合いのためにね、本当にシールドを作り、数日とね、本当長いことを持つわけではないんだけども、そのエネルギーのシールドを張り、ね、守りのシールドがしっかりある間に話を終えて、次へ進まないといけないってことがあって、もう毎回話のためにね、先生もね、ライトさんもしっかりシールド貼ってねなんて言われるので、もう本音なんか、うん、またですかみたいなね、もうそんなぼやきたくなることはいっぱいあったんですよね。でもこのシールドっていうのも実は本当にこのちょっと前、これより1年間ちょっと前かな、どのくらいに私はアトランティスエネルギーっていうのをちょうど見つけていて、同じくらいだね。でそれで本当にアトランティスエネルギーの守りのシールドっていうのをうまくこの時に同時進行で使いこなしていきながら、どんな風に使うんだろうっていう試行錯誤をしながらも、この時にある意味体験っていうのをすごく作っていった気がするんですよね。だからね、今では本当に人に教えられるぐらいまでアトランティスエネルギーをまとめていき、皆さんにご案内できるようになったけれども、まさにね、もう本当にこの時って、いやこれで大丈夫なのかなと思いながら、そのシールドをね本当に使いこなしていて、ちょうどこんな感じよねっていうものが見えていて、でその後にしっかりと猫のお告げのね、アトランティスエネルギーを持ってきた子っていうのがちょうどこの後直後に出てきたんですよね。だからね、その猫が持ってくる前に実はこの元々のシールドの基盤となったものをこの時点で作っていて、見ていて、そして猫が持ってきた時にこれかっていう風な認識っていうのをね、猫っていうのもエジプトの猫なんだけど、まあそうなりました。まあそうするとね、まあ、今今日の話ってガキからシールドからエネルギーからもう分かりにくいところいっぱいあると思うんだけど、だからこそこういう話でね、失業等を受けながら話していくと本当最高になるなと思うんですよね。まあ、そこでね、だからこそ2018年の時点で魔法使いジョージさんに見抜かれて、ちょうどジョージさんがね、まさみ実は守りのシールド作れるでしょって言われた時に、えと思ったんですよね。まあ、ジョージさん自身もそういうエネルギーっていうものを、そしてシールド、まあ、要は領域なんだけども、その領域のねしっかり作れる人だったんで、まさみもイベントなどの時もしっかりとシールドを作って貼っといてねみたいにね言われて、もちろんねそのシールドの中でイベントを行ってきて、もうオンラインでもリアルライブでもね、実はもう毎回入れてます。でどんな時にもね、もう本当に役立つぐらい使いこなせるようになりました。まあ、そんな中でお話を戻していくと、着々と進むプロジェクト、サイキッカーのメンターさんたちももうこんな簡単ではない、でも大変なことに、もうなんでライトさん毎回首突っ込むのみたいに言われたこともあったんですね。まあ、首突っ込みたくて突っ込んでるんではないんですって、向こうから来るねみたいなところはありながら、 まあでもそう言いながらもね、いつも背後では見守ってくれてました。もう本当それありがたいなと思っていて、そんなメンターさんたちもね、もう結局その後はある国の守るべき存在のね、別次元からのガードとなるくらいのすごい力を発揮して、まあもう本当に裏で人の役に立つ多大なる貢献をしていた人たちもいて、表に出てこない人たちのね、もうなんてパワーのすごさってもう本当半端じゃなくてね、まあ、そういうね人たちがいて、まあそのメンターさんもいて、でも本当にね、時に私のことも説教してくれ、守ってもくれ、そして私の家族や子供たちのことをちゃんと思ってくれ、もう本当に大人になるまでもね、影の支える存在としてもね、見守ってくれて、信頼があったっていうのはものすごい感謝なことで、だからこそね、今はもう自分の足で力で後世に残せるような生き方をライトもね、本当に皆さんに伝えられるようになったなとは思ってます。そして多くの人たちがね、もう次の世代へ何を大切に残していけるか、もちろんそれは未来の地球へ何を大切に残していけるかということをね、私はもうこれからも皆さん伝えていくつもりだし、どこの部分でいくと今回のそのね、当時のねプロジェクトなんか着々と進む中で投資者が出てきたり、銀行の方とのやり取りが進んだり、本当にね、プラントの振り上げとかライトの必要な分ったらもう本当に綺麗にまとまってきてました。でもそんなスリチュアの高い友人たちがね、実は家に来たことがあって、うちの家でね、みんなでちょっと夜お茶でも飲みながらおしゃべりをしようということでね、やってる時に、進めてる時にね、そのプロジェクトの話もね、実はそういう霊的なスピリチュアルのエネルギーの高い人たちが集まってる時にね、みんなで話題に出たんだけど、そしたらね、クライアントさんがいきなりやってきて、でそしたらクライアントさんのところに、ね、いきなり電話が入り、ね、まあ、クライアントさんが、ね、やってきたっていうのも、クライアントさんから電話が入ってちょっと立ち寄りたいっていうことだったんで、今ちょっと 人とね、そうエネルギーの高い人たちと今一緒にいるんでって言ったんですけど、まあ、みんなどうしても立ち寄りたいっていうことだったんで、じゃあみんなが、まあ、ライトさんが今関わってるプロジェクトの、まあ、お話っていうのはもう知っていたので、まあ、そういうクライアントさんであれば、まあ、いいでしょうということでね、その時にね、実は来てくれたんですね。でそして、まあ、もう結構夜が遅くなってきて、まあ、そんな夜遅い時間に来て、まあ、夜遅い時間って11時くらいだったのね、まあ、その時間に来て、子供たちは寝ていて、主人も寝ていて、もう部屋を開けると主人の守護霊と子供たちの守護霊のマスター守護がね、しっかりともう仁王立ちして立っていて、もう綺麗にシールド作って守っていて、まあ、でもこんな話をね、本当に人が家に来て夜遅くからこういう話をするっていうのも許可してくれてた主人にも本当に感謝で、もうそんな中でね、実はクライアントさんが来た時に、実はね、クライアントさんがつい癖でね、油断が出てしまって、なぜなら気を引き締めてないとガキってすっごい早いから、そうするとね、なんと私の家に向かってる途中にガキのついたアシスタントさん、まあ、ガキアシスタントって言っとこう、そうするとそのアシストさんからの電話が出てしまい、もちろんライトの家に行くっていうことも伝えてないんだけども、でただ話をしただけでも実はエネルギーってつながるんですよ、ね、もう本当もうこれね、実はライトの家にね、玄関に立ち、もう玄関ドアを開けた途端、ライトの一線バーってもうエネルギー的にガキのエネルギーを感じたんで、ここに来る前にアシストさんと話しましたねって言ったんですね。そしたらもう驚いて隠せずにこっくりとうなついたクライアントさんだったんですけど、もうね、なんで電話取ったんですかって、もう電話取っただけでね、いやでもここに来てるわけじゃないから、ライトさん大丈夫だよって、いやね、もうそんな話じゃないんだよって思いながら、もうこんな時ほどね、顔を手で押さえなくて、オーマイガーシっていうような、もうなんてことっていう思う瞬間ってのはこの時だなっていうようなことがありました。あれほど言いましたよねって、エネルギー甘く見ちゃいけないって言いましたよねって、なぜならたった一回が命取りになるっていうぐらい、もう致命的なミスになるっていうことも、これそれまでも何度も見てきたし、この後も私はいろんな時にすごく見てきました。だからこそね、エネルギーをみんな 覚えてて、甘く見ちゃいけない。特に今は携帯も出てる時代で、当たり前にみんなが携帯やメッセージとかいろんなところでいくらでも四方八方から皆さんはつながることができるということは、先方もの先方のいろんないかなるエネルギーをあなたとつながるのが簡単であるということ、そこに対して皆さんは自分を守ることができてますか。これね、竜神との出会いの話だけど、いやこれはね、本当皆さんね、理解した方がねすごくいいっていうぐらい、私たちは今の時代だからこそ自分のシールドと自分をしっかりね守れるっていう、そういうエネルギーの理解を深めていくのはとっても大切です。だからこそ私多分年々波動周波数の話が増えてきてるのは、それはもうマストで You need to っていう時代になってきたんだなっていうふうに思います。それではこの続きはまた次回にぐらいになっても、もう長いよみんな、もうねこんな長く喋ってるから、こんな長い文書いたんだなと思うんですけど、まあそんな感じでね。 Anyway 皆さん、それではね、まあ、今日喋っててもね、なんかみんなに伝わるのかな、分かるのかなって、分かりにくいよなって自分でも思ってましたが、いつかこういう竜神との出会いの対談トーク会できたらいいよねと思いました。それでは皆さん、 Promise me love your life、 あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you everyone。 それではロサンゼルスのマサミライトでした。 Oh, have a beautiful day. Bye for now.